爽やかサンデー、喝采下北。
おはようございます。喝采下北の時間です。朝早くから海山へお出かけの方、ドライバー、そして農作業の方、ご苦労様です。ご自宅でラジオを聞きの方、爽やかにお目覚めでしょうか。川口が担当です。まずおはようございます。
おはようございます。
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 マーク・ギブンスさん、初めてですね、ムツに入られたということで話題になっておりますけれども、この方はですね、ご紹介いたしますと、大変な今、日本全国話題になっておられる人物なんです。今一部紹介をいたしますと、4月の13日に鹿児島の佐多岬を出発いたしまして、7月の9日稚内まで歩いて、この禁煙は愛という言葉を歌いながら、禁煙運動をしている大変な人物でございます。まず、マーク・ギブンスさん、どうでしょう、鹿児島佐多岬にですね、を出発して、この青森陸奥、今日、いわゆる、6月21日に入って、今日まで、今日は25日でありますけれども、どうでしょう、歩いて来られて、ずいぶん印象が違っておりましたですか、愛煙運動についてどうでしょう。鹿児島からですね、ずっと来て、
same inspiration。
大体どこも一緒のようなこう感じで、
はい、そうですか、
皆さんに応援していただいて、
そうですか、はい、はい、それでですね、まあ、その歩いてきたところをご紹介しますと、4月13日鹿児島佐多岬を出発しまして、4月の16日、鹿児島市、宮野城、水俣、八代、熊本、大牟田、久留米、福岡と、歩きまして、さらに4月29日広島、5月4日には岡山、5月9日神戸、5月10日大阪、5月12日京都、17日名古屋、26日は小田原、26日横浜、そして5月28日に東京に入りました。さあ、大都市ではですね、それぞれ講演をなさったんですか。
そうですね、
講演、この禁煙についての。
あ、そうですね、27日に千代田区のシンポジウムに参加させていただきまして、はい、で28日はまた神奈川に戻りまして、神奈川で講演させていただきまして、はい、であとは、まあ、日本医師会ですとか、あの日本ウォーキング協会さん、あと、あ、日本対岸協会ですとか、いろんなところにあのその表敬訪問させていただきまして、でまたあの5月31日は世界禁煙デーなんですね、
はい、
で厚生労働省のシンポジウムがあるんです、
はい、
でそちらの方でも参加させていただきました。
その大都市での講演、反応はいかがだったでしょう。
そうですね、皆さんあの聞いていただいて、あのとてもパワーを、まあ、こちらもパワーをいただいたんですけれども、
はい、
あのいろいろ禁煙推進されている先生方もあの、まあ、パワーになったということ と言っていただきましたし、また私たちもあのその先生方の講演を聞かせていただくこともありまして、とても勉強になりました。
そうですか、マーク・ギブンスさんはこの 禁煙は愛というこの言葉をつけられたんでしょうか。自分で考えられた。
この言葉は禁煙は愛は愛媛でお世話になっている先生がいらっしゃいまして、ではい、その先生がクリニックの、その看板に使われている言葉だったんですね。でも東京の斉藤玲子先生がまず初めにお使いにならい作られたお言葉というふうにお聞きしてるんですけれども。
そうですか、
はい、
この、ギブンさん初めてこの禁煙は愛をというこの言葉を聞いてどのように受けましたですか。まさしく、愛そのものに通じますか。禁煙はどうでしょう。
My first option for this flag was smoking kills. But everyone said that's too strong in Japan.
一番初めに旗の登り旗に書く言葉を考えた時に、スモーキングキルズっていうのは、これ外国のタバコの表示には今写真になっておりますが、前はその言葉だったんですね。スモーキングキルズっていうのがまだありましたので、それを使ったらどうかと思ったんですが、周りの先生方ともお話ししまして、でそのクリニックで使われている先生ともお話ししまして、ちょっとそれは日本人にはきつすぎるんじゃないかと、ということでいろいろお話して、この禁煙は愛という言葉にしました。
そうですか、禁煙は愛というこの言葉の、日本人としては受けるイメージはもうストレートに感じますね、とてもいい言葉だと思いますね、まず、時間もたっぷりありますので、今度はですね、小川先生にですね、お伺いいたします。小川先生は下北医療センター松総合病院の院長であられます、小川勝弘先生であります。小川先生、
はい、
マーク・ギブンスさんのですねこの行動についてね、まず、もう初めて、今回お会いになるということでしたけれども、先生もこの、禁煙は愛という言葉を聞いてですね、まず、市民みんなでも、むつ病院を先頭にこれは活動すべきだと、このように先生考えられましたか、いかがでしょう。
そうですね、いろいろ難しい面もありますけども、はい、禁煙は愛ということで、推し進めていきたいというふうに思っております。
はい、院長先生がもう自ら、立ち上がっておられます。私も、この番組を通してですね、側面から、小川先生に応援していきたいとこのように、思います。また詳しくですね、お伺いいたしますけれども、それでは、角金さん、
はい、
にお越しいただきました。わざわざ八戸からおいでになりましたですけれども、はい、マーク・ギブンさんとの出会いはいつからだったんでしょう。
そうですね、諏訪の平から歩いたんですけども、
はい、
その時初めてでしたね。
あ、そうですか、はい、それとギブンさんのこの、この啓発の仕方について感動されましたか。
そうです。そしてまた歩くのがまたすっごく速くてですね、私も十和田50キロ8時間台ですけども、もう何も全然追いつかないんですよ。でもしょっちゅう走ってですね、で追いついて、それでもダメで、今度は奥様の車に乗せていただいたりですね、そしてやっとゴールするというような状態だったですね。はい、
そうですか、
はい、
このギブンさん、この歩くのに速いというのは自分のペースなんですか、それとも まだまだ稚内まで先があるということですか。
What is yours? Your space is by your pace. Always you have to go to Soyamisaki, so that's why you are rushing.
I have to rush. Some days I have to rush.
時々やっぱり急いで行かないと間に合わない時もあります
ね。そうでしょうね。小川先生、はい、マーク・ギブンスさんのですね、はい、この行動なんですけれども、はい、私たちがもうとてもとても、できないような3000キロ踏破というですね、このもう超人的なこの、距離を歩かれるということでですね、そして禁煙の、この特にこの、受動喫煙などですね、この危険性を訴えておられますけども、先生どうでしょう。やっぱりこのことについてはもう当然もう感動されで一緒に行動したいという、ことを一緒に感じられますでしょうか。
はい、非常にもうこのことを知った時には非常に感動いたしました。今日むつに入って来られる間も途中で、マークさんを見かけた方から先ほどちょっとお話伺ったんですけども、非常に感動して涙が出たというふうなことで、今日お会いしたらぜひそのことを言ってくれというふうなことを言われました。このエネルギー、非常にこう素晴らしいと言いますか、ものすごいものを感じます。
そうですか。ギブンさん、今小川先生がですね、ギブンさんの行動についてその、もう大変涙が出たというむつ市民の、声があったようですけれども、もう本当にそういう意味ではむつ市内を歩いてそういうこと強く感じましたか。
Through this kind of town, mm-hmm. and as people saw you and they have inspiration, so did you feel it from them?
A little. So it's hard when you're walking. People just say goodbye and you're 30 meters away when.
結構歩くのが早いので、頑張ってって、はい、後ろの方になってたりとかするんですけど、
はい、
市民の、はい、ありがとう、ありがとうって言ったらもう後ろの方になってたりとかするんですが、
そういう市民の声もあったということでですね、はい、ギブンさんも受け取っていただきたいと思います。はい、ですね、この稚内まで行かれる間にですね、やっぱり。同じことをもう徹底してこの禁煙ということを歌って、いかれると思うんですけども、やっぱりこの日本人のまだまだこの受け取り方がですね、オーストラリアは国を挙げて禁煙を、歌い続けて いると伺ってますけど、日本の場合はなかなかですね、タバコを産業という会社もありますし、それぞれですね、禁煙ということも、歌ってます。なかなか、ストレートに受け取れない面もあるんじゃないでしょうか。どうでしょう。
What do you think about it? There is a JT in here. So there are lots of farmers in here, so they don't receive straight away but your message. So sometimes it's not easy, but you should think about it.The point.
仕方がない。
仕方がない。
なるほどね。
I can only give a message, and people can only talk to doctors. They have to change. They have to want to change.
やっぱりもうやっぱ皆さんがきっかけとして考えていただければと思いますね。やっぱ普段こうタバコ吸ってると。そのタバコについて考えないとも思いますし、でこうして歩いてると禁煙かっていう感じで、それでまた聞くんですね、こうマーク歩いてるのを見ました。でそれでまた職場で禁煙についてとかタバコについて会話になったりとか、そしたら勧めたい人が勧めることもできるし、でそういう話をすることもできるし、でまたそういう本当禁煙したいって思ってる人は自分でもされたりとか、先生のところに禁煙外来行かれたりとか すると思うんですけど、それでどんどんじゃあやろうってやっぱきっかけになってくれたらと思いますね。
はい、なるほど、うん、はい、それでは、角金さん、
はい、
八戸でもですねだいぶその、文言運動をですね、されておられるようですけれども、うん、今の、マーク・ギブンさんのお話行動をですね、伺って、
はい、
もっとやはりそのこの文言運動をしようとこういう具合に感じましたですか、どうでしょう。
そうですね、ま、これをなんかすごくこういい、なんて言いますか、アドバイスみたいな感じですね、
はい、
今の文言の会はちょっと解散しましてですね、
ああそうですか、
はい、あのタバコ問題懇談会とこう合体するような感じでですね、まあ、そっちの方で活躍したいと思ってますけども、
そうですか、
はい、できれば青森県の喫煙率を下げるためにも青森県の中を今度はこの機会にですね歩いてみたいというふうに 今考えてるんですけども、将来はぜひですね県内を歩いてそれで皆さんにその禁煙アピールしたいなとは思っております。
そうですか、
はい、
小川先生、はい、今のですね角金さんのお話、むつ市内でもですねこういったその啓発活動っていうのは必要になってくるような気がしますけど、どういかんでしょうか。
そうですね、こういうのをあの機会にそういうふうな運動が高まればいいと思います。具体的にはまだあの市内にそういうふうな動きは、まあ、今のところ残念ながらないんですけども、いろんな場面あの市民運動もそうですけども、いろんなあの場所禁煙とそうでないあの分園といいますか、いろんな待合室とか公共の場所とかですねそういうところがだんだん広がっていければなと思います。
はい、ぜひですね、むつ市内にもですねそういったその運動が起こればいいなとこのように思います。ところでですね、ギブンさんは若い時にタバコは吸われたんでしょうか。
How you smoke?
全然
吸わなかった、うん、そうですか。小川先生いかがでしょう。若い時
私は若い時ずっと吸ってました。20年ぐらいは吸ってました。
鶴川さんいかがでしょう。
私はですね、中学1年に始めて、中学2年でボクシングを始めた途端に師範に叱られてやめて、で、大学卒業するまで吸わなくてですね、味を知ってるもんだからまた始めちゃったんですよ。で35ぐらいでやっとやめまして、というのはやっとというよりも生徒と一緒に走って10キロをやっぱり走ると負けるんですね。で、まあ、頭に来たってですねパチッとやめて、それからもうトップレベルでみんな走るようになりましたね。
そうですか、
影響大きいですねやっぱり、
はい。実はですね私も恥ずかしながら小川先生と、同じくらいですね。約あの、20歳から40歳、もう20年。でもあの火山に例えますと、もう火山ね、噴火する火山だと、もう、はい、私は死火山じゃないかなと、もういわゆる2年3年はね、まだあの休んでるんだよって、
うん、
もう20年はもう完全にやめてるのは、私はですね、そのように、まあ、恥ずかしながら自分でも自負しているところもあるんですけどもね。ただあの、今はもう完全にやめましてね、もうむしろこの、禁煙運動ですね、にもぜひ参加して頑張りたいと思いますけれども、小川先生、
はい、
あのタバコ吸ってきてですねこんなこと言うのは大変もうちょっと辛いかもしれませんけども、タバコのこの、医学的な立場からですねこの、その人によってこう取る摂取量っていうのはこう違ってですね、軽いタバコを吸ったからといって決してあのやめようとしたことにはならないんじゃないかと思うんですけど、先生いかがでしょう。
全くその通りだと思います。軽いタバコを吸っても結局あのタバコ吸った感じがするのはある程度血液の中のニコチンその他の濃度が一定にならないとあの吸った感じしませんので、結局いわゆる軽いタバコと言われてもあのある量になるまで吸い続けますから、 一本が二本になったり、二本が三本になったりということで、決してその軽いタバコだから安心だということには全然ならないと思います。
あ、なるほどね。それとですね、非常に赤ちゃんをお腹に抱えている、その胎児に影響があるんじゃないかと、まあ、私たちこう素人考えでですね思うんですけども、その、どうでしょう先生、非常に危険度が高いような気がしますけども。
そうですね、私たちのところでも一度調査したことあるんですが、流産になったり、まあ、早く生まれるというか早産になったりですね、あるいは赤ちゃんが小さい赤ちゃんですね、低体重児といいますか、あるいは未熟児、だからお腹の中で、十分この育たないというかですね、そういう赤ちゃんが優位にといいますか、タバコを吸わないお母さんに比べるとずっと多いですね。
そうですか、ね、非常に危険だということですね。
そうですね、
はい、このお話を聞かれて奥様いかがでしょう、この特にこの、女性から見たですね。
そうですね、はい、最近やっぱりどこの県でもだと思うんですけれども、はい、特にこの東北もですね、まあ、私たちが来ている愛媛県もですけれども、若い女性の喫煙率がどこも上がってるんですね。でこのことはやっぱり問題視しなくてはいけない部分だと思います。でそういうお母さんになる体ですから、やっぱり女性と男性がイコールになってきたというその平等のその表れだとは思うんですけれども、やはりお母さんになってやっぱ元気に元気な賢い子をやっぱり産んでいくっていう産んでいってほしいし、それがゆくゆくはその町としても市としてもこれは次の世代にどんどんこうつながっていくことですから、で、本当にこう少子化少子化って言われてますからね、せっかくできた赤ちゃんを流産しちゃったり死産しちゃったり、またもしくはその低体重児で、生まれると何かしらあるかもしれません、そうした時にやっぱりお母さんになった時には何もこう問題がないように産みたいと思うのが親だと思うんですよ。なんか風邪薬も飲まないように気をつけるだろうし、食べるものにも気をつけるだろうし、元気な子を産もうと思ってる、それがニコチンでタバコはやめられない、でもタバコはとっても悪いってことをやっぱり若いお母さんでお母さんになろうとする若い世代の子たちがもに知ってほしいと思います、
はい、それとですね、はい、今お母さんの、立場また、控えてほしいということの話もそうなんですけど、お父さんがですね、お父さんになる
方もお父さんもです、
もっとですね、そういう強い意志をですね、
そうですね、
タバコを抑えないと私は胎児も影響ある
し、もちろんです、受動喫煙も結局同じことですから、ニコチンですとか一酸化炭素とか、それが受動喫煙って煙自分が吸うよりも出てる方の方が含まれてるんですね、有害物質が多いんですね。それを妊婦の奥さんを隣に乗せて車で締め切ってクーラーかけながらもう吸う、これはもうとてもお腹の赤ちゃんにとても危険です。もうもちろん奥さんにも悪い、そういうことをやっぱりしてほしいです ね、
ですね。それとですね、ギブンさんにお伺いしようと、オーストラリアずいぶんですね、この国を挙げてその、この禁煙運動されてですね、だいぶその、少なくなってると思いますが、オーストラリアの事情っていうのはどうなんでしょう。
How about Australia?
The Australian governmentprovides a large amount of education through schools, through television commercials, through newspapers, through magazines, every day.
オーストラリアではオーストラリア政府がかなりの費用を費やしましてですね、学校での教育、そしてまた一般でも新聞雑誌、まあ、私たちが読みます女性雑誌とかにも出てるんですけれども、それとかテレビコマーシャル、そういったことで喫煙の危険っていうのをどんどんこう警告してるんですね。
それでその日本人のこの感覚とですね、オーストラリアの国を挙げてその、まあ、いろんなその、まあ 報道なりですね、
はい、
そういう雑誌類だとあらゆる機会を通してその、運動を起こしてますね、
はい、
その、オーストラリア人の受けるやっぱりこの、喫煙率はどんどんこう下がっていってるっていうのはやっぱりそれだけの効果を表しているということですね。
そうですね、30年前はやっぱ今あの日本の成人男性の喫煙率が 47% なんですが、はい、30年前はオーストラリアも同じ喫煙率だったんです。そして今 30% ダウンしまして 17% になってます。やっぱりそういう政府のいろんな動き で子どもたちにもあのそういうふうに教育していってますのでね、あのドラッグ教育あのいわゆるコカインですとかあの、マリワナ
ヘロインコ
ケインっていうそういうものと一緒にタバコも含まれて勉強していくわけなんですね。
そうしますともうマリファナコカインなどと一緒にその
そうですね、
タバコも考えるということなんですね、
日本はやっぱタバコも同じ中毒性がありながらちょっと違う部分であの言いますよ ね、
そうですね、
なんかこう別に思ってしまってますけれども。
なるほど、
はい、
小川先生、
はい、
今のですね、はい、お話あの、非常に私はあの伺ってて、もうマリファナも結局その、そのタバコももう一緒なんだという考え方なんですけども、
は
い
は
い、いかがでしょう
と、はい、あの全くその通りだと思います。私もあの10年ぐらい前にこの禁煙の講演聞いたことあるんですけども、その先生はですね喫煙者のことをあの病人だって言ったんですね。私はその時大変ショックを受けまして、確かにその通りだなと、ですからそれからはやはり単なる喫煙者ということじゃなくてもうあの中毒の病人といいますか患者さんだなと、いうふうな認識で言います。ですから全くその麻薬なんかと同じことだと思いますね、
うん、それとあの保険制度が、まあ、その適用になるというようなことも、おありのようなんですけども、実際は、保険があのその治療には効くようになるんでしょうか。
はい、あの結構いい薬っていいますか、いろいろなもの出てますので、あの順序よくきっちりやればあの禁煙に結びつくと思います、
はい、
それが今までは保険の認められてなかったので、まあ、自費診療といいますか禁煙指導してもそれは保険の対象外だったんですけども、この4月からそれが対象になりましたので、そういう意味では進むんじゃないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。角金修介さんに伺いたいんですけれども、八戸ではですね、
はい、
まあ、いろんな、まああの会が統合されたりして、いろんな活動されていると思うんですけども、八戸ではどんなそのお話し合いをなされているんでしょう。
特に話し合いというよりもですね、実際にパンフレットを作りまして、
はい、
学校小中高に配ったり、ポスターが中央のポスターがあのよく、作られてですね送られてくるんですよ。そうすると、ブス欲しいって言うと送ってくれるんですよね。それでそれを学校に配って、貼っていただいたりですね、やっぱり小さい子たちが始めないあの始めないのがもう一番で大事ですからですね、途中からやめろっていうのはなかなか、でも小川先生もよくご存知だと思うんですけども、なかなかやめられないんですね、ですので患者さんが来ても、まあ、お金ばっかりかかってですね、でもあまり八戸の保健所でもしょっちゅうあの禁煙運動やってるんですけども、教室をやってるんですけども、まあ、聞いてみますと効率が悪いということなんですね。やっぱり小さい子たちに、防煙、教育といいますか禁煙教育をですね、ちょっと強力にやらないと、やっぱり、家庭でお父さんお母さんで吸っているところが多いんですね、ですからなんとかして子どもたちにやめさせたいということで、特に学校に
学校重点的にですね、PR をやってます。
なるほど、うん、
はい、
それはすごいことだと思うんですね。子供の時からですね、15年、まあ、いわゆるタバコを吸えるまで、まあまあ、仮に、7歳、8歳だとしても、12年、13年はですね、その長いスパンで考えておられるという話ですね、はい、そして教育していくんだという、そういう子供たちへの、啓発をしているというのは、私はすごいことだと思うんですけども、このことについてですね、ちょっと、お伺いしたいですね、いかがでしょう、今のお話。
So he tried to do education from small time. So, what do you think about it?
I think it's very important.
それはとても重要なことですね。
The Australian government educates children from 5 years old.
So, オーストラリア政府は5歳から教育していきます。5歳から高校3年生まで。で小さいうちは受動喫煙の危険を教えるんですね。でお父さんお母さんにも勉強していただくようにプリントとか資料を持って帰ってもらいます。そしてお父さんお母さんがサインをして帰ってまたそれを読んで持ってくるようにします。でお父さんお母さんも一緒に協力して勉強していくんですね。で中学生ぐらいになると勧められますので、どうやって勧められたら断るか、そしてまた友達が始めることがあればどうやって止めてあげるか、そういったことをもう勉強するんですね。それまでに十分危険っていうのを勉強するんです。で高校生ぐらいになるともう具体的に、ま、妊娠とか妊娠の危険、そういったことを教えていくようです。
なるほど。小川先生、この、はい、オーストラリアのこの、教育の仕方、そして、角谷さんの、お話、もう長いスパンで考えておられるというのは、私非常に必要だな、もう今になってですね、なるほどなと思うんですけど、むつしないでも当然ですね、もうこういうことはもう、考えていかなければならないし、これはまだまだ学校へのですね啓発も私たちも必要だと思います、感じたんですけど、いかがでしょう。
はい、その通りだと思います。それで、4,5 年くらい前から3年間計画で、6つの保健所が中心になって、禁煙防煙、事業というのがありまして、でそれは学校関係、それから職場ですね、それから医療関係と3つの部門で、それぞれどうやって禁煙に結びつけるかというようなことを、まあ、いろんな統計を取りながら対策を立てて、3年間の授業でやったこともあるんですが、まあそれでかなり職場の、禁煙進んだところもあります。学校教育なんかも今は、今お話しされたような教育はされしてませんけども、校内あるいは敷地内、これがもう全面禁煙というふうなことに実際青森県全体になってきてますし、まあそれがもっともっとこう発展的に活動が進めばいいなと思いますけど、今ちょっと途切れてるんじゃないかなというような感じですね。
はい、わかりました、ここでですね、ちょっと話題をガラッと変えてみましょう。ギブンスさんはお遍路さんの、四国八十八ヶ所を歩くこの、もうユニフォームでありますし、はい、これはどこからこのヒントを得たんですか、このユニフォームになったのは。
Well, it's from Shikoku, and I live and I live in Shikoku.
So, 僕は愛媛に住んでますので、
それはそうですけれども、はい。
But more, it's Shikoku は八十八ヶ所、and walking around Shikoku and praying for something. In my case, I'm praying that Japanese people will stop smoking.
四国のお遍路さんというのは何かを願いながらお祈りしながら88箇所を回ります。で、まあ、僕の場合は皆さんが禁煙をされて、そして健康になること、まあ、そういうことを望んお祈りしながらですね、歩くという意味を込めましてこのお遍路で歩いております。
あ、そうですか。 実際に来てみていかがですか？お遍路さんの気分になりましたか？お祈りがちゃんと通ってる気分になりましたか？
気持ちがいい。
気持ちがいい。So you think that's the message, the praise for the people?
I think something is happening.
何かは変わってきてるかと思います。
そうですか。やっぱりそれはやっぱりジャパニーズテンプルの良さってますか、うん、手を合わせることによって
そうですね、うん、
その何かをお祈りしたい、そして叶えてもらえるのも、うん、88カ字そういう意味からなんかもう、板についてるような気がしますけれども
、あ、ありがとうございます。そうですか。 Feel like Luke Skywalker.
でも歩きながらでも本当にテレビとかそういうマスコミで見て禁煙やめましたって来てくださったりとか、新聞の記事を切り抜きを持って他県まで100キロぐらいあるかな、車で追っかけてきてくださって、やめますからって宣言してくださる方もいらっしゃるんですね。
そうですか、うん、はい、実はですね、6月19日の新聞、6月18日にですね、気分さんがお遍路さんのスタイルで八戸市内を歩いていると記事にあっておりますですけども、はい、その感じさんご覧になりましたですか？
はい、
その感じ先生も出てるんです。
ああ、そうですけど、それでですね、あ、失礼しました、一緒に歩かれてですね、その反応はいかがでしたか？
そうですね、一箇所ですね、タバコをやめたい人がいるので、議員さんとちょっとお会いしたいっていう話が私に来ましてですね、ちょっと今急いで歩いてるから後で来ますからということで、断りましたけども、もう一つ、こっちの市内じゃなくですね、道路歩いてて、ダンプなんかの運転手がピピピピピって鳴らして手を挙げてるんですね、もうあちこちありますね、
ね、
すごいこう反応だなと思ってですね、彼らのほとんどはスモーカーですからですね、もう本当にこんなか心強いという感じだったですね。はい、
そういう、まあ、今の話、ダンプとか車のですね、運転手さんがもう結構タバコ吸う、そういう方々が手を振ってですね、もう反応してくれるということは、自分でもやっぱりこのやったってこう、もうその効果が出てるなというふうに感じられますか？
Did you feel it?
Yeah, because you know, it's hard to know what Japanese people are thinking. So if they're beeping or they're gambatting, Japanese people don't like smoking. At least half of them.
まあ、主人が今言いましたのは、なかなか日本人の人の気持ちっていうのがわからないんですけれども、そうやって応援してくれてるってことは、まあ、よく取ればそう、こう禁煙っていうのを応援してくれてると思いまして、やっぱそういう気持ちがあったりですとか、そういうのもあるかもしれませんね。
なるほど。それと小川先生、
はい、
日本人はどうもね、マナーをね、意外にその守るようでいながらですね、どうしてもその守らないで、もうあと一声いかない部分が結構、まあ、愛媛ではどう感じますでしょう。私たちは感じるんですよ。実はですね、タバコの火のついたものを車から捨てたりですね、こういうその、もう本当に犯罪行為として取り締まってほしいと思うくらいね、そういうその、タバコを吸いしているその愛煙家たちのそのマナーが良くないと、私はもうちょっと医学的な立場からは別なお話で回答いただきたいんですけどこのマナーについての日本人の考え方っていうのはまだまだないな気がするんですけど、いかがですか？
いや、確かにそうですね。特にこう公共の場に出るとなんか非常に、家庭でのマナーよりも悪くなるんじゃないでしょうかね。どうなんですかね。
その方さん、いかがでしょうか？
はい。ですね、道路歩いてましてですね、今日はもうタバコの空き箱が多いのにびっくりしました。吸い殻は小さいから目立たなかったんですけどですね、空き箱がですね、すごいんですよ。それにペットボトルから缶ジュースの缶からですね、
ゴミ問題で、いや、もう本当にモラルの欠如というのを痛感しましたですね、今日は。
そうです
か、ね。はい。
地元の愛媛ではいかがでしょうか。
いや、愛媛も偉そうなことは言えないですね。東京でお会いしたお遍路グループの方で在京の方たちが愛媛を、愛媛というか四国を遍路しまして、やっぱゴミが多いので、まあ愛媛というか四国はお接待というのをさるんです。お遍路さんにお茶を差し上げたりとか、そういうのの、まあ、その方たちは逆にお返しにゴミを拾って歩いてるんですって言って、独自にそのナイロン袋を作られてですね、拾ってくださるって言ったのを聞いても、私は恥ずかしくって思いましたけれども、でもこうして歩いてると本当にこうずっと日本縦断してきてますんでね、主人ももうすごいゴミをいろいろ見てきてですね。90%
はタバコゴミ。
まあ、9割はタバコのゴミですね。
そうですか。それをもうずっと歩いてこられて見て、今どんな感じを受けました？日本人のやっぱりマナーの悪さっていうのを感じますか？
ゴミはマナープロブレム。
ゴミはもう本当マナーの問題ですね。
Smoking is not a manner problem. It's a life and death problem.
もうタバコっていうのはもうこれはもう生死の問題ですので、生きるか死ぬかなんですね。で、いろんなところで路上喫煙防止条例、禁止条例っていうのが出てきてますけれども、オーストラリアはないんですね。っていうのは、まあ、マナーのもともとの違いもあるでしょうし、喫煙率自体を健康被害を言ってで下げてきたんですね。でも日本の場合はまだこう目につくのはマナーの問題をよく言うと思うんですね。吸うのを減らすのではなくって、で吸ってもいいけどマナーは守ってくださいっていう部分でなってるんですけれども、受動喫煙の危険を覚えば外でパカパカ吸ってっていうのはないでしょうし、そこでポコって捨てることも減るでしょうし、だからやっぱり一人一人がこうモラルもですけれども、やっぱ危険っていうか受動喫煙とかそういうことも知っていただくことからもスタートできたらなと思うんですけれども、
小川先生今のお話聞いてですね、
はい、
まだまだやっぱり私たちも周辺で気をつけなければならないっていうことがたくさんなんかあるような気がしますけれども、
はい、
やっぱりその、お仕事の睦病院に限らずですね、この、例えばですね、もう話やからとかって、東京都の千代田区、今 の, それぞれ、県と条例によって、その区域でもう歩いてもダメなんだという、はい、そういうような訴えっていうのは必要なような気がしますけど、いかがでしょうか。
はい、今、青森県タバコ問題懇談会では、路上での禁煙といいますか、喫煙防止というか、それをいろんな市町村とか議会とかに働きかけて、ぜひ県内そういう条例をで固めていこうというふうな運動を積極的にやっております。まだ県内でできているところはないんですけども、検討しようという動きも、ちらほら見えてきてますので、この流れはやっぱりこうずっと広まってくるんじゃないかなというふうには思ってますけど。
はい、その金さんどうでしょう。八戸でもやっぱりそういったその、動きのようなことはありますか、感じられますか。
そうですね、市会議員ので伊藤議員がですねすごい頑張りましてですね、議会でのタバコがかなり減ったみたいで、彼女の頑張りでもって結局町内が禁煙になって、禁煙室を外に設けたということで、それも税金で作ったんだということですね。だいぶはチクチクからこう文句がクレームが来てましてですね、そういうようなこともありますね。八戸も喫煙率結構高いみたいで、私は、ウォーキングの方の、もやってますので、八戸中歩いてますのでですね、ポイ捨て条例が7、8年前にできたんですよね、八戸で。 それにもかかわらず結局罰金がないということのせいかどうか昔とあまり変わらないですね。道路にすごいタバコの吸い殻が多いです、
なるほど、どうも一向に減らないというのが実情のようです、それではまたお話、話題を変えてですね、タバコを吸ってる人たちにね、
はい、
当然その禁煙というのを歌ってるわけですね。
そうですね。
そうですね、うん、それで禁煙でどうしてもそのやめられないでいる方へのねアドバイス、どうでしょう、ギブンさんのお考え、いかがですか。
Somebody who wants to stop but can't stop. You need to provide carrots and sticks. It's an English expression, but the sticks are raising taxes and removing judo hanbaiki. Okay, that's the sticks.
まあ、国として
キャロット
は、まあ、人参ですね。
スティック
ってで、キャロットと棒っていうなんかイギリスのなんかあの表現みたいですけれども、
You need to provide disincentives, so tax and removing machines. Okay. That makes it more difficult.
Makes it more difficult.
For someone to keep smoking.
まず、まあ、政府にお願いしたいということはやっぱり自動販売機を乗っけてとか、まあ、市でもできることだと思うんですけど、自動販売機乗っけて、あとタックスを上げる、まあ、タックスを上げるは全体ですけどね、そう してくれたら喫煙者の人ももっとやめやすくなるんじゃないかと思うんですが、
Tobacco in Australia is 1000 yen.
タバコはオーストラリアで1000円しますからね、でも自動販売機もないですし、
For the person who's smoking, okay, to make it more difficult. But the person who is smoking needs to think about situations where he wants to smoke.
で、スモーカーの人に、まあ、喫煙者の方に言いたいのは、そのタバコを吸うことが必要かどうかってことですね、その方に。
If that person works in an office where half the people smoke. It's more difficult.
もし、まあ、そのオフィスが半分がもうスモーカーっていうようなところです、お仕事されてたら結構難しいかもしれませんが、
So make the office no smoking.
じゃあもうその際はじゃあオフィスをノンスモーキングにする。で待たなくてはいけない。
Maybe he likes to smoke while he's eating. Stop smoking in restaurants. That's easy to control.
やっぱり吸えないところが増えるっての方が一番だと思うんですけれども、
それとその先ほどおっしゃったその一箱1000円するという、1000円1500円とね、高いとなかなか変わらないんじゃないかという気はします、
そうですね、日本でも500円になったらっていうちゃんとリサーチがあります。500円600円、
はい、それは伺ってます、
ね、
はい、どっか の大学教授が
調べていただいて、それだと病気になる人も減るし、税収としても問題がないという、今だとやっぱ1本につき10円損しているので、国がやっぱりそういう部分を、まあ吸わない、私たちも知らないといけない部分ですよね。
そうですね、小川先生、
はい、
今のですね、どうすればその愛煙家たちがですね、努力しても、まあ、中には、やめようと思っている愛煙家たくさんいると思うんですけども、医学的にはですね、どういった、まあ、その、治療の仕方あるんでしょうか。
はい、今ニコチンガムとかニコチンパッチとかですね、ありまして、まあ、そういうものを使いながら、だんだんこの量を減らしていって、結局なんていうんですか、タバコをやめるというふうな非常に有効な方法があります。で、本気にやめる気があればそういう治療で非常に効果的な 結果が出るんじゃないかなというふうに思います。
はい、それの、治療なんですけれども、これ病院に伺えばよろしいんですか、そういう相談は、どうなんでしょう。
残念ながらまだその禁煙の外来といいますか、本格的に陸奥病院ではやってないんですけども、まあ、話題には何回かなっております。
そうですか、
はい、
そうしますと、将来はそういったその治療も考えられるということですね。
はい、そうですね、
はい、分かりました。そういう治療というものも当然私たちは愛煙家たちがね、一生懸命その努力し、やめようと努力して、いるとすれば、そういう提供も当然必要じゃないかと思うんですね。
そうですね。
小川先生、今のですね、はい、このパッチというお話でしたんですけど、はい、そのど、具体的にはどういう形のものなんですか？
形は丸い形で、こう皮膚にこう貼ると、
はい、
でその皮膚からニコチンがこう吸収されて、ある程度血液の中にニコチンの量が何ですか、濃度がこうある程度のところに行くと、それをだんだんだんだんこの、そのパッチを減らしていって、結局何も吸わなくても苦痛にならないような、まあ、そんな感じですね。そういうふうな治療の方法ということになります。
はい、どうでしょう、ギブンさん、治療方法でですね、オーストラリアでは、どんな治療されているか、お分かりになりますか？やっぱり効果は出ておりますか？
I think it helps for some people.
やっぱり人によりべしで、やっぱりそれがで、やめられる人もいらっしゃいますし。
I think it helps reduce the nicotine addiction in a gradual way.
ニコチン中毒というものを減少させる、こう吸いたいというのをこうという気持ちを抑えるね、それには使えますね。
Social addiction is a more difficult problem.
Social addiction.
Well, your friends are smoking.
ああ、そうですね。主人が言っているのはそのソーシャル、社交的な、その日本の場合はやめようって人がいるとついつい勧める人がいますんでね。やめたんじゃなくて吸いなよっていう人がいますのでね。でもこう全体がこうダイエット頑張るみたいに、じゃあ頑張ろうかみたいな感じで、禁煙友達みたいなのができるともっとやりやすいんじゃないかなと思いますね。
どうも日本人のこの感覚っていうのは、例えばですね、車を運転するとき酒は絶対ご法度ですよね。
そうですね。
ところが知らんふりして、車で来てるの分かりつつ、お酒を勧めればばせられますけれども、ついその雰囲気で進めてしまうっていう日本人の感覚、悪い癖があるような気がしますけど、その金さん、はい、どうですか？
はい、そうですね、今ちょっとずれるかもしれないんですけども、タバコの増税はですね、子供たちが買えないで値段に絶対上げてほしいと思うんですね。もうで今の、100円200円じゃですね、子供たちでも簡単にも買えますからですね。それは他の、国のように、まあ、900円から1000円というのはあれであればですね、簡単に買えないと思うんですね。だから小学生なんかでも簡単にもう自動販売機から買ってますからね。自販機の今で、まあ、年齢を、その身分証明上のこのというのがありますけども、あんなのはもうどうにもなるんですね、買おうと思えば。ですからで、なんとかタバコの増税、絶対でこれ進めてほしいと思いますね。それで今青森県のタバコ問題懇談会でですね、今八戸弘前、青森で 路上喫煙禁止条例の制定を求める請願の、を出したところもありますけど、まだこれからのところにありますけどですね、署名運動やってるんですね。できれば小川先生にちょっと温度取っていただいてですね、もう無通しでもできる、こういうのできたらちょっと効果がいくらかあるんじゃないかなという感じはしますけど、小川先生がちょっと、いやどうぞ。
そうですね、あの三市でやってる動きはあの分かっておりました、ぜひ仲間に入りたいなというふうには思ってますけども。
静岡であの大石君っていう男の子が小学校4年生の時に受動喫煙でレストランで隣の人が吸い始めたことにより喘息が始まってしまいました。で、あの彼は小学校4年生から自分の自由研究ということで、あの3年間あの6年生までタバコについて一生懸命勉強したんですね。で研究をし、そしてもうそれはすごいデータなんです。で一つの商店街、大きな商店街に対してあのそういうあの喫煙の状況、そしてゴミとかどうですか、迷惑かかったことありますかとか、であので途中で健康増進法っていうのができましたね。でそれご存知ですか、それでそれに対して分煙しますかどうしますかっていったアンケートを取ったりしまして、でそして彼はあのそのデータとも、ともにあの自分の調べた研究とともに請願書を出しまして、でその小学校6年生、まあ、中学校1年生になられた時ですかねに出した請願書が通ったんです、うん、でもそれはちょっと思えば恥ずかしいことですよね。その小学生の子にあのそういうことを指す社会だったということ、それは静岡だけではなくてここも一緒だと思うんです、うん、でそういう受動喫煙であの化学物質過敏症という病気もありますけれども、うん、あのアトピーが出たりとかあの目が痛くなったりとか、うん、本当ひどい人になったら本当起き上がれない人もいるんですね。でそういう喘息になる人もいます。そういう人たちがいる誰もが歩ける街、誰もが行ける観光庁、そういったものを作っていただく、どこでも行ける、うん、そういう市っていうのはもうできることだと思うので、うん、ね、ぜひむつしもやっていただきたいなと、うん、
いいお話ですね、
うん、みんなで力を合わせて、ね、ぜひそういうふうな街にしたいと思いますね、
はい、角貝さん、受動喫煙防止についてのですね、はい、いろいろ法律違反についてのお話、分かっているところまでお話しいただけますか。
健康増進法の25条に、ありましてですね、それがあの、受動喫煙の防止義務を定めた、健康増進法というのが、これはいつ、2002年、6月12日の公表になってますね。で厚生労働省分煙効果、判定基準というようなことでですね、観光庁喫煙室設置は、違法であるというようなことで、いろんなことが、定められておりますが、特にあの25条では学校、体育館、病院、劇場、集会場とかですね、百貨店、観光庁施設、飲食店までですね、利用する施設、管理するものは、これを利用する者について、受動喫煙、を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないというような、そういうような法律があるわけですよね。
はい、わかりました。皆さんどうもありがとうございました。頑張ってください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。